このルカの福音書の24章13節から35節のところにはエマオの途上で現れたイエス様のことが記されてあります。2人の人が13節を見るとちょうどこの日、イエス様がよみがえられたその日にこのエルサレムからエマオに行くというような二人の弟子たちのことが出てきているわけです。彼らは14節を見るとこれらの出来事すべてについて話し合っていた。これらの出来事というのはイエス様が復活されて起こった出来事であるわけです。彼らは15節を見ると話し合ったり論じ合ったりしているというふうに出ているわけです。ですから彼ら自身も実はイエス様が復活されたということを単純に受け止めて信じるということができなかった。信じられないからこそもう論じ合うというようなそういう状況であったわけです。そして彼らは16節を見ると二人の目は遮られていたとあるわけです。その目が遮られていたというのは実は肉眼の目のことではなくて、むしろ心の目が遮られていてイエス様だということが分からなかった。彼らは歩く道は分かっていたわけですし、そして話をする人もそれは人であるということは分かっていたけれども、しかしイエス様のことが分からない、言うなれば心の目が閉ざされてしまっていたわけです。そしてこのまだ分からないイエス様に彼らはこのエルサレムで起こった出来事を話をしたわけです。しかしイエス様はそのことを聞いたときに25節を見ると、そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。心が鈍い、そしてまた信じられない、それがこの弟子たちの姿であったわけです。ひょっとしたら私たちにも同じようなところがあるんではないかと思います。心が鈍い、神様のその言われていることがわからない、そしてこの預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。この預言者たちの言ったことっていうのは旧約聖書のことであるわけです。それがなかなか信じられないというようなことが私たちもあるんではないかと思います。しかしイエス様は26節を見るとキリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。苦しみを受けるということは十字架のことであるわけです。そしてその栄光に入るというのは復活のことであるわけです。そしてまたそれだけではなくて天に昇られて神の右に座されるというそのことを意味しておられるわけですけれども、そのことはすべて27節を見るとモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。なんとイエス様はそのモーセやすべての預言者たち、これはもう旧約聖書のことであるわけなんですけれども、この大切なことはご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたということであるわけなんです。聖書は一体何を語っているんだろうか。聖書の語っているその中心は何か。それはご自分についてイエス・キリストについて書いてあるということです。創世記の初めから、そして新約聖書最後の黙示録に至るまで一体聖書は何を言ってるんだろうか、何を書いてるんだろうか。それはイエス様ご自身のことを実は聖書は解き明かしているということであるわけです。私たちは何かこの機械を触るときに取扱説明書、それを見てそれを読んで、そしてその機械を動かすっていうことをするわけなんですけれども、聖書はまさにこのイエス・キリストが私たちの主である、まことの神であるっていうことがもう分からせる取扱説明書ということができるんではないだろうかと思います。 ですから私たちはやはり聖書を読まなければイエス様のことがわからない。そしてまた旧約聖書も大切である。イエス様のこの十字架と復活、そしてまた天において座されているということがもうなったから旧約聖書は不必要だということは言えないわけです。この旧約聖書において予言された、そしてまた多くの人たちが待ち望んだ救い主がこの新約聖書において、そして今現実に成就したということを、私たちはこの旧約聖書を土台にして、そしてまたその御言葉の実証をもって、確かにイエス・キリストこそ誠の救い主神であるということを私たちは理解することができるわけです。ですから聖書は、旧約聖書もまた新約聖書も両方必要であるということです。ですから今私たちは旧約聖書を読み、また新約聖書を通して、私たちはイエス様自身が私たちの救い主である、そのことがわかるわけです。そして彼らはもう日が暮れて遅くなったということで一緒に泊まり、なんとイエス様はこのパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された、あの最後の晩餐と同じようなことをイエス様はされたわけです。31節を見ると、すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。なんと彼らのその心の目が開かれてイエスだと分かった、その話している人が実はイエス様だと、彼らはその時に至るまでは分からなかったわけなんですけれども、心の目が開かれた時にイエス様であるということが分かったわけです。そしてそれだけではない、32節を見ると、みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないかと。なんと彼らは直接イエス様が聖書からご自身のことを話された時に、なんと彼らの心は内で燃えていた。願わくば私たちもそのようなことが本当にできるならば幸いではないだろうかと思います。聖書はただの本ではないわけなんです。第二テモテの3章16節にある通りに、聖書は神の霊感によって書かれたものであると、そして私たちの心を戒め、また励ますことができる、まさに魂の書物であるということを私たちは分かるわけですが、しかし私たちは聖書を開いて読む中にイエス様がおられる、本当にイエス様が共におられて聖書を読むときに心が励まされるならば、なんとそれは幸いであろうかと思います。今イエス様は天の御蔵におられて私たちのために取りなしておられますけれども、しかしその代わりにもう一人の別の助け主をイエス様は父なる神様と共に送ってくださった、それは聖霊であると。聖霊が私たちのうちにおられて、そして私たちに御言葉の解き明かしをしてくださる、そのご聖霊によって私たちはこの聖書の意味が分かるときに心の目は開かれて、心がまた燃やされる、そのことを体験することができるわけです。また私たちは信じて神様の御言葉が必ず成就される、私たちはその信仰を持ってまたイエス様と共に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。